皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月27日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はギリシャの行方です。ギリシャいよいよ進退極まってきましたね。救援ということを要請したんですけども、ドイツも引き続き反対しておりますし、なんかまともに、救援資金が出るのかどうかすら怪しいと。しかもこれまだまだ先が長いですわね。どんどんどんどん国債の償還が来ますので、まあその都度金が足りないという話になってくるんで、どんどん金利を引き上げて無理な調達をする。そうするともうサラ金状態でありますから、金利の支払いすらできなくなっちゃう事態はもうすぐ来るでしょう。とも完全に行き詰まるわけですね。しかし本当にすごいなと思うんですね。やっぱりこの10年遅れたんですね。バブルで10年その先送りしまして、20世紀の整理が。で、いよいよそれが本格化したって感じですね。まあ20世紀入った時もそうでしたよね。19世紀のまあ、その安定と平和がですね、本格的に崩れ出すのは10年経ったところですね。1911年に辛亥革命が始まりまして、イタリアで、なんか反乱みたいなのが始まって、そこから、まあ、20世紀の大混乱がどんどん広がっていくわけですけども、まあそんな感じでですね、いろいろと日本も含めてですね、これから世界中大きく変わるんでしょうね。しかしヨーロッパは持たないかもしれませんね、これは。で、ギリシャだけじゃないですからね、ポルトガルとか他にいろいろ、スペインとかですね、他にいろいろトラブってる国ありますし、イギリスなんかはもう難しいですわね。で、アメリカもそうですね。まあだからこうなってきた時にですね、まあこれから本当に新しい時代をどう作るかって話になってくるんだけども、まあとにかくその混乱が混乱を生むという状況が世界では、これまだまだ続くんでしょうね。それにしてもやっぱりこの、市場経済っていうののその怖さってのはよくわかりますよね。溶けちゃうんですね。溶けてっちゃうんですね。その人も溶けちゃうし、それから国も溶けちゃうし、だから死の病なんですね、あれ市場経済っていうのは。だからまあ癌みたいなもんなんでしょうね。これが本当にその世界中を覆ってしまいましたから、まあこれを治すってのはもう根本的にですね、全く違う生き方をすると、杉谷先生がおっしゃってるようにね。まあそういうことしか方法がないんですけども、まあなんかね、その昔のその常識にしがみつこうとどの国もしますから、結局、助からないということなんですね。でもこれ本当にアメリカもダメだし、ヨーロッパも、それからイギリスもダメですから、これは本当になんか世界が一気にこの、まあ動くんでしょうね。で、それをまあ考えてもですね、まあ一旦火が消えたように世界はなるんじゃないでしょうか。で、当然これ中国なんかにもこれ影響を及びますわね。中国だってブラジルだってロシアだってこれ無事で済むわけないですね。まあ世界経済にリンクしてまあ生きてるわけですから。だいたいこの1年ぐらい新興国に随分金が流れましたけども、これデカップリングはしてませんもんね。だから先進国がおかしくなればまたいきなり新興国もおかしくなるということで、一蓮托生という感じですね。ある意味ではそのガラパゴス化した日本だけがですね、まだあまり影響を受けないという部分があるのかもしれませんけども、まあそれでもやっぱりね、貿易でも金融取引でも日本の役割大きいですから、まあ相当な影響は受けることはこれは避けられないんでしょうね。なんか本当にそのこの500年ぐらいですね、ヨーロッパの時代ということでやってきて、で、まさにルネッサンスですよね。ギリシャ、ローマからその復興しようということで、ヨーロッパはこの500年ぐらい、まあ、600年ぐらいかな、本格的に動いてきたと思うんですけども、まあ、それが、なんつうんでしょうかね、得体も知れない形で、この終わっていくっていうのは、やはりこの5、600年っていうのは何だったんだと。一体どんな戒律に違反したんだと。いうことにこれはなってくんだろうと思うんですよね。最終的にこのギリシャが見せたこの姿というのはなんか汚職大国みたいな話になっちゃって、汚職大国でですね、で腐敗が蔓延しちゃって国民もやる気もなくなっちゃってると、まあそういうギリシャですね。 それはかつてソクラテスなんか出てきた時代のあのギリシャとははっきり言ってだいぶ違う、極端な言い方すれば似ても似つかない国になってしまったというわけですね。だからこの一度なんか本当に遺伝子が狂ってしまった、まあ衰退してしまった国っていうのは、なかなかそれ元に戻すっていうのは大変だなということがよくわかりますね。で、だからギリシャ、ローマに戻るというところからこの近代、そこからまあ原点として近代がずっと進んでいくんですけども、その一番最後ですね、まあ言ってみれば金融テクノロジーでも何でも、その理性というものの一番極限で、まあその人々が動いた、そのなんか一番の都がですね、その一番最初にギリシャに戻ってくるっていうのは、これは実にですね、まあ感慨深いことじゃないかなと思うんですね。やっぱり何かが間違っていたんですね。何かが間違っていて。で、もちろんその、いいところ悪いところ、まあこの500年のヨーロッパ、欧米の文明あったと思うんですけども、まあとにかく役割がある程度もうこれでいいという点の判断なんでしょうね。もうこれは一つ遺産として世界に残ったから、まあここは少しやり直しだということになったんだと思いますね。で、ヨーロッパの秘密がこれからなんかいろいろ暴かれていくんでしょうね。ヨーロッパってのはそれともですね、まあイギリスやアメリカと違いまして、土にある程度根ざした民族ですから、まあいろんなその隠れたことがあるわけですよね。隠し金みたいな、隠し財産みたいのがある。中国なんかがですね、まあ、金を買ってるって言いますが、あれ裏口で一生懸命金売ってるんですよ。裏口で売ってる金をですね、買ってるのヨーロッパですから、まあ、最後のところでですね、まあ、ヨーロッパはなんか粘るのかもしれませんね。ただやっぱりその、なんて言うんでしょうかね、これ97、8年の日本と同じですから、どんどん破綻が広がってって、これ、むやみやたらに金出して救援したらですね、激しいインフレになっちゃうこと間違いないんで、それはもう各国やりたがらないんですよね。やりたがらないですね。そうするとこれデフォルトというのはですね、まあ現実的になってくる。あとかつての中南米みたいなもんですね。80年代の中南米みたいに、それみんなですね、あっちもデフォルト、こっちもデフォルトということになっちゃうと、それはもう持たないですわよね。で、それに対する、まあ対策としてギリシャをですね、ユーロから切り離すって言ってるんですが、まあそういう話もあるんですけども、それはもう無理でしょうね。もちろんそういうふうに感情的になって切り離すっていうことはやればそれはできちゃうかもしれませんけども、じゃあ新しい通貨どうするのかって何の準備もありませんし、で、過去の債務が消えるわけでもないし、じゃあ今度ポルトガルおかしくなったらポルトガルも外したいというような話になってくるとですね、まあそれはヨーロッパの大崩壊ですね。大体その EU、ヨーロッパ連合っていうのはギリシャ文明を元とする国々の連合体ですから、だからロシアも入るわけで、コンスタンチノーブルの入っているトルコも入るわけで、ギリシャが抜けてしまったらですね、それ、その EU の根本的な理念にですね、全くその反することになってしまうわけで、やっぱり一番最後の最後でヨーロッパもですね、どうにもならない、やっぱり状況に追い込まれましたね。とにかくヨーロッパっていうのは、最後、どうしようもなくなると会議が踊るんですよね。今回のそのギリシャをめぐる問題なんて典型的な会議が踊ってる状態ですよね。答えが出なくなるとですね、とにかくああでもないこうでもないって議論だけしてるんですね。まあどうしようもないといえばどうしようもないんで、まあ本当のことを言えば2007年のサブプライム危機の発覚のあの時点からもうどうしようもなかったんですね。だからまあ今更っていう感じもあるんですけども、まあとにかく、会議が踊っちゃって、だからそのなんとなく市場を支えられるところまで支えるんだけど、その後は誰も責任も持てないし、誰もよくわからないと、そのままだから混乱が広がっていくという、まあそういう結果にこれはなるんでしょうね。ヒトラーが出てきた時のドイツもそうですけども、ヨーロッパ各国はですね、なんとなくあんまりそういうことを現実を直視しないようにして問題を先送りしたわけですけども、まあなんか本当に同じなんだなと。つくづくなんかこう思いますね。それで日本もですね、いやーこれはやっぱりですね、一言ではないと思うんですよ。まあさすがにギリシャみたいな汚職大国ということはないんでしょうけれども、だから汚職大国で言って言ったらこれ中国ですわね、これ。これはすごいですよ。大体その中国の発想っていうのは、汚職のコストは成長で払うっていうことなんですね。汚職を完全にやめさせるとですね、みんな仕事しなくなるわけですよ。汚職が好きでやってるわけですから、役人だってなんだってですね、自分の ね、その懐を肥やしたいからね、仕事してるわけで。ですから、それ完全に辞めさせるとですね、みんな仕事しなくなっちゃうわけですね。毛沢東の時代に戻っちゃいますから、文化大革命後の時代に戻っちゃうわけで。そしてやっぱりですね、改革開放路線っていうのは、その汚職のコスト以上にですね、成長しないと、ネットでプラスの成長にならないという、こういう方程式なんですね。でもこれ、不動産バブル崩壊すらですね、これもう崩壊はもう時間の問題でしょう。まあどこまで粘るのかね。でも粘れば粘るほどですね、これ上に上がっちゃうわけね。だから落ちる時の衝撃激しいんですよ。だからバブルなんていうのは、粘って粘って先送りすればするほどひどいことなんですね。早く潰しまわないとですね、収拾つかないんですが、もう中国はその戻れる限界を超えてますよね。だからこれもう行くとこまで行くんでしょ。で、崩壊してくるともう今でもそうだけども、汚職のコストがですね、成長を上回り始めてるわけですね。あんななんか 10% 成長だから嘘ばっかりですよね。そんなに成長してるはずがないわけで、中国全体でですね。まあそうなってくると、もうすでにですから、汚職のコストが成長を上回っていて、だからもう、中国のね、政府幹部も躍起になってんだけど、予測やめさせようと思えば経済成長が止まるしですね、もうこれはやっぱり難しいですね。だから、これいう風になってくると、ギリシャと同じようなこと、これ、中国でも起きんじゃないですか、これそのうちね。で、もう、なんかギリシャでは空軍もストライキやってるって言いますけどもね、なんか同じようなことがこれ広がってくるんじゃないかな。やっぱりね、その一般庶民とかですね、まあいわゆるエリートと言われる人たちもですね、今までの経済成長が続いてるうちはですね、なんかそれ乗っかって一生懸命仕事できるんですよ。しかし日本もアメリカも、アメリカだったら軍がそうでしょ。軍とか、まあ金融界もそうですね、本格的に大失敗をするとですね、完全にこの、まあ行き場を失っちゃうんですね。これがやっぱりね、若い世代の弱さなんですよ。なんか一つの目的をですね、達成するためだけにね、まあ、高度成長とかね、そんなことをするためだけにですね、真剣になって、いろんなことやってると。ね、民主化の問題は何もそんなことを言ったらですね、経済成長がですね、おかしくなるということで、善悪というかですね、何が正しいか間違ってるかということをですね、一切考えずにですね、とにかく目の前の利益だけを求めて、爆心するというのがね、まあ、この世界中、まあ、この30年ぐらい、みんな若い人がやったことなんだけど、それが一番間違いのもとなんだね。一番間違いのもとで、結局それ崩壊するわけですよ。だから若い人ってね、こういう時変の突っ張りにもならないんだね。体制に乗っかって体制を維持してきた若者っていうのはですね、変の突っ張りにもならないんですよ。そうっていうことだから、まあ、中国は中国ですのでね、これから大変でしょう。で、中国っていうことで言ったら、そうですね、皆さん小林秀夫の元利宣長って本ご存知ですかね。これ私大学の時出ましてですね、分厚い本なんですよ。これがね、いくら読んだもよくわからなくてね、2回か3回読んだんだけど全然わからなくて、今度 NPO の年次総会で、総決起集会でそれを、まあ、もう少し応仁の乱のとこ引用しようと思って、もう一回読んでみたんですけども、最近読むとまだ多少よくわかりますね。もちろん全部わからないんですけどね。まあ、それ何が言いたいかというとですね、これ改めて見ていると、結局その大混乱の中だからこそ学問がいるってことが書いたんだね。そもそも中江東寺の話なんか最初にこう出てくるんですけども、大混乱があるからこそですね、学問がないと生きていけないんだと、だからその中国の孔子とか孟子とかいうのもですね、そういう凄まじいですね、大混乱の中でまあ人々が生きる糧としてきた、そういう学問なんだね。だからもう本当にですね、中国ももう一回そういう原点に戻らないとね、これダメなんじゃないでしょうかね。で、まあ話はちょっとまたずれましたけど、日本ということですけども、まあその日本はですね、まあ海外に比べて随分冷えちゃったんでね、経済が冷えちゃいましたから、人々のエネルギーが随分落ちちゃってるんで、ですからあんまり激しいことにはならない。しかしね、何もしないっていうことがね、やっぱ一番その問題をですね、大きくしていくわけですよね。だからもう政府もそうでしょう。何もしないでここまで来ちゃったわけですね。そう、なんかこれから起きることっていうのは、この幕末のですね、まあ、徳川幕府みたいな感じなんですかね。何もできないままどんどんこの、溶けていくっていう感じね。まあ今政治がそうですよね。与党も野党もなんかこう溶けちゃって、溶け始めてますけども、あんなことが日本中どんどん広がっていくのかな。やっぱりそして、ね、会社がなんかもう仕事できなくなって、そこで、うずくまるようにしてね、止まっちゃうとかね。例えば日本航空の再建なんか全然うまくいってなくて、 金融界からですね、もっとその、ね、金を、稼げるようにしろと、路線を減らせと言われてる。しかし、路線を減らすには地元との、この交渉がいりますけども、そんなことやらないね、政府がね。そうすると、あれ、そのうちもう運転資金出せないってことになると、どっか止まっちゃいますよね。運行停止になっちゃいますよね。いやー、だからまあ、こんな形でね、こう見捨てられるように、この経済が止まっていく。なんか、そんなことがこれから起きていくんじゃないんでしょうか。だからこの、だんだんだんだんとですね、こうなんか政府が止まってっちゃうんだという、なんかそういう感じがですね、なんか非常に強く今してきましたね。まあ本当になんつうのかな、いろいろとね、日本もバブルが弾けて20年間ですね、いろいろやってたんだけども、まあ結局のところですね、本格的なイノベーションと言いますかね、21世紀型思考というのはできないままですね、今日に至って、まあ今までの常識で打つべき手は全部打ってみた、それでもダメだったんだと、まあこれがですね、一番日本の今突きつけられている現実なんでしょうね。海外はまだですね、ああすればいい、こうすればいいと思っている人たちがいるんで、だからそれはですね、なんとかやろうということでやってんだけど、まあなかなか昔のあの発想じゃ無理なんだね。試合先生の言い方をお借りすれば、あり方を変えないとこれ治らない病気なんですね。だから小手先ではこうダメなんだけども、日本はまあそれがダメだってことはよく分かって、さあこれからどうなりますかね。7月の参議院選挙の前後にですね、やっぱり政治は非常に大きく動くんじゃないでしょうかね。さっきも、郵便の不正の事件で村木局長へのですね、例のあの事件、働きかけの事件、無罪になりましたけども、まあ、とにかく検察もですね、まあ、わけのわからない状況に今なっておりますし、本当なんかこうみんな、日本は溶けちゃったんだね、これね。だからこれから先はですね、よっぽどその、まあ、気合を入れて生きていかないとですね、これはダメですね。本物のやっぱりですね、乱世というものがですね、まあ出てくるっていう、そういう時期なんじゃないんでしょうかね。まあそしてこの、なんて言うんでしょうかね、政府というものの役割がすっかり変わるんでしょうね。その上下関係のお上としぼじもという、そういう発想の政府というものはもう存在し得ないんでしょうね。そんな権威も権力もありませんもんね。よくその増税が大切だと言う人いるんですね。増税せよと。じゃああんた増税をせ国民に説得できるんですかって言うとみんな尻込みするね。増税が必要であると。勇ましいことばっかり言うんだけど、じゃあやってみろと。ね、この状況でどうやって増税するんだと。とみんな逃げちゃうんだね。多数を取ればできるとかってそんなことはないよね。宮の民主党を見ればわかりますけれどもね、多数取ったって国民が声出したらですね、もう政治もそこは抜けていくわけでしょう。やっぱりもう行動できなくなってんだね。それから、その、人間と同じで食い物食えなくなったらおしまいなんですよ。取れるもの取れなくなったらもうおしまいなんですよね、政府なんていうのは。これほんとね、作り直しをしないとダメですよね。このなんか亡霊みたいなものにね、随分取り憑かれてるわけですね。未だにこの日米の関係とかね、金融のこととかですね。だから虚名っていうのかな。もう中身がなくなっちゃった。虚像みたいなものだけで日本は政治をやってる。っていう部分がありますよね。だからまあそういうことを考えると、これから日本で起きることというのは、まあ本当にその戦国時代のような、部分が色濃く出てくるんでしょうね。まあもちろん国内でですね、まあ大動乱が起きるかどうか、それはまあなかなかね、そうもならないんじゃないかなと期待はしておりますけれども、しかしミクロで見るとあちこちでですね、もう本当大混乱みたいなことが起きるんでしょうね。だからこれからやっぱたくましくないとダメだね。結局でもね、それはできると思うんですよね。今、抑圧している人たちってもう、これで、あと半年ぐらいでもおしまいでしょ。この7月の参議院選ぐらいのところで、今度もギリシャも飛んでね、それでもう日本も金利もバーンと上がっちゃったらですね、もうお手上げですよね。そうするとこれ、満州国の最後と同じで、抑圧してた人たちが一斉に逃げ出してきますよね。抑圧してた関東軍が一斉に逃げ出したわけね。で、後に混乱が残されたんだけど、でももう二度とに抑圧した連中は戻ってこれないわけですよね。だからまあそうなるとですね、まあこれからそういう意味では、自分たちの力で横に手を組んでですね、このすごい世の中を渡っていくと、まあそういうですね、壮大なやっぱり発想を持ってですね、 で、行動しない限り何も生まれないと。自分から動かない限り何も変わらないという、まあそういうことを考えてですね、生きていかないとならないときに、これは良いようになったなと。まあつくづく私は見ていて思いますね。ですから、これから本当に、ギリシャも含めてですね、世界各国が本当に破綻をしていく。まあその現実の中でですね、生きる道を探さなきゃいけないなと、つくづく思う次第であります。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、ギリシャの行方ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。